こんにちは。大人のラジオごっこ10分有造の週末増刊号別冊10分有造です。こんにちは。はがないりんたろうです。今回も小琴有造さんをゲストにお迎えしてお届けします。小琴さんよろしくお願いいたします。
はいはいはいはいはい。お見事人、小琴有造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、この、ポッドキャスト10分有造は、毎週月曜日と木曜日に定期配信をしておりまして、週ごとに私と小琴さんが担当とテーマを決めてお話をするというスタイルでお届けをしております。
で、そうですね。
来週が小琴さんの、担当で、どのようなテーマになりますでしょうか。
はい、ですね、ちょっと正式タイトルをまだ覚えてないですが、まあちょっと前から始めた、シリーズでですね、はい、読みかけの本について話をするというですね、
はいはい、
シリーズの2回目と、
はい、
読んでいる途中の本について話すシリーズですね、はい、をやりたいと思います。
はい、今回は、どの本について、
はい、今回はですね、映画にもなった、罪の声についてですね、はい、お話ししたいと思います、はい。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、この週末に配信をしております、別冊10分有造は、私と小琴さんの、気になるニュースですとか、近況ですとか、そういったことを話をする、まあ、フリートーク的な回になっております。で、今回は、ちょっと、私、お時間いただいて、お話をしたいと思うんですが、一つ、今思っていた、小ネタ言っていいですか？小ネタ。
はい、どうぞ。
よく、まあ、テレビとか、ね、ラジオとか CM で、なんとかな法律事務所とか、なんとかな司法書士事務所みたいなところが、過払い金請求。
請求
ね。あれ、この間やってみたんですよ。カードローン。カードローンがあったんで、どんなもんかなと思って、やってみたら、まずはよく CM で言っているフリーダイヤルにかけてみたら、音声ガイドとか出るのかなと思ったら、左に人間が出て。
あ、すごいじゃないですか。
こっちまだ心の準備できてないんですけど、みたいな感じで始まって。で、どの金融機関で、いつ頃いくらぐらい借りましたかっていうことを聞かれて、それを答えたら、少々お待ちくださいと言って、2分くらいで、調べました。かばれ金はないですね、って結果だったんですけども。
はい、
うん。で、そんなに、多分、名前言ったかな？なんかあまり個人情報言ってないのに調べたんで、なんでわかるんですかってふり聞いたら、向こうにそのデータベースみたいなのがあって、さっき言った、聞かれたことね、それを入力すると、過払い金があるかどうかっていうのが出てくるという。だから、一般的にこの期間にいくら借りたみたいな、そういう風で調べてるっていうことらしいです。はい、ところは。で、あと、じゃあその過払い金って何なんですかって聞いたら、その10年ぐらい前に法律改正されて、
そうですね。
適切な利息ってなって、それ前は、過剰な利息があったんで、それのことだ。
うん、
だから、まあ、10年以内にそういうね、いろいろとカードローンとか、リボ払いとかいろいろやってるって人は全然関係ないっていうシステム。
まあね、実は。あ、最近だとね。
これ
言ったらなくなっちゃうね。このビジネスはね。
CM だと、平均100万円が返ってきますみたいなことを言っているんだけども、うんそれって結局、まあね、悪い見方をしちゃうと、多額の過払い金がある人は向こうは受け付けて、それ以外は断ってるっていうこと
ああ。
なんじゃないかなっていうふうに悪い見方をしてしまったということがありました。はい。
ね、はい、了解です。はい。
では、今回、最近見た映画で、ちょっと、考えさせられたというか、バリバリの娯楽映画なんですけども、その中で最近の若者の実態がこう、描かれてるなというのがあったんで、それ紹介したいんですが、
はい、
事前に心さんに言ってないんで、いきなりタイトル言ってしまいますけども、
はい、
ベイビー・ワルキューレという映画なんですけども、
ベイビー・ワルキューレ、へー、
ご存知ないですよね。
いや、すいません、はい、全然。
全然いいです。2020年に1作目が出て、今、ロングラン的に、2作目が公開されている映画で、設定は本当に、非現実的というか、二人の、まあ、1作目だと女子高生が、殺し屋をやっていて、で、基本的には二人演じる、若手女優の、アクションが、アクションがものすごい、とってつもないレベルが高いアクションをやっていて、それで話題っていう、そういう映画なんですが、
うん、
ただその世界、ちゃんと殺し屋の会社があって、で、うん、そこで、仕事の依頼があって、まあそういう、殺しをするということなんですけども、一方で、働かないといけないと。なんか会社の方針で、ちゃんと、制御的な、仕事見つけて働いてくださいみたいなことを言われていて、で、その中では、まあ、冒頭に、その二人組のうちの一人が、コンビニの面接をしてるシーンで始まるんですね。で、そこで、まあ、いろいろと、基本的なことを答えているんですが、結局なんかその、コンビニの店長がうざいっていうことで、拳銃出して殺しちゃうんですよ。彼女が。はい。まあ、で、結局それはまあ、そういう依頼だったっていうことが後で、写真として
、ね、依頼だった。
わかるんですけども、ただ、そこまでの表紙だと割とこう、コンビニの、ね、おっさんにいろいろ言われて、切れる若者みたいな、描写も、感じの描写もありますし、あと、逆にその、彼女がなかなかうまく、その、面接で答えられないっていうところで言うと、この、まあ、彼女は本当に、いわゆる、コミュ障というか、
はいはいはい。
他の人となかなかうまく、こう、コミュニケーションできない、関係ができないっていうところで、まあ、そんな彼女でも、こう、働かないといけないから、面接に来てる。のかなっていうことをこう最初に
話して、
はいはいはい、で、ただ、その、全体としては、の彼女って、演じてるのが、伊沢沙織っていう、本職は、アクションスタントが本職の人で、ただ演技もね、すごい、演技も上手くて、なんかね、アクションスタントとも、最近はハリウッドで、スタントをやってるらしいっていう、それが結構、
すごいじゃないですか。
それ、彼女のその、アクションシーン、格闘技っていうかね、
ええ、
そのシーンだけでもこう見る価値があると思うんですけども、ただ、だから、ね、そういうコミュ障の、人でも殺し屋ならできるという、そういう、まあ、適材適所じゃないですけども、まあ、殺し屋はあれですか、ね、どんな人でも、ちゃんとできる仕事は、職業があるんだっていうことをもうこう思っちゃいましたし、あと、その二人でメイド喫茶に面接に行って、二人でメイドをやることになるんですが、そこで、
はいはいはい、
休憩時間にコンビニのサンドイッチを食べてたんですね。そしたら同僚の先輩のメイドが、え、サンドイッチ食べてると300円するでしょ、高くないっていうふう
に、ああ
、で、自分はこうお弁当持ってきてるんだけどみたいなことを言って、
うん、
あ、さりげなく若者の貧困も描かれてるんだなというふうに思いました。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
だから殺し屋の方は結構ね、やっぱり報酬もらってるんで、いいもの、コンビニでいいもの買って食べるけど、そうじゃないですよ。で、あと2作目は、彼女とは別に、兄弟で殺し屋をやっている、若者が出てくるんですが、ただ彼らは、その、正規のその殺し屋の会社に入ってなくて、非正規の殺し屋なんですよ。
非正規。
だから、なんかこう。
キラーっていうか、
だったですで、エージェントみたいな人がいて、で、その人がこう、ミスしたら、こう、手取りがないとかね、そういう状況で、こう、非正規の、こう、辛いところを描きつつ、で、彼らが、で、思いつくのは、その、正規の殺し屋を殺しちゃえば、その枠が開くから、自分たちが正規になれると。いうことで、さっき言った二人組の女子高生、まあ、二作目ではもう、高校卒業して、二十歳ぐらいになってますけども、を殺そうとするという、それが、こう、二作目という。なかなか、まあ、基本的にはとんでもない世界観で人が殺されまくったりするんですけども、一方で、そういうところを、まあ、ちゃんと、こう、まあ、皮肉を込めたかもしれませんが、で、監督がまだ20代の若い監督が撮っていて、なかなか。
坂本。
あ、そうそうそう。ユーゴ。
ユーゴっていう人ですね。
ユーゴ。
1994年に。まだ27歳。はいはいはい。
なかなか面白いし、あと、YouTube に、短編で本編の2分か3分ぐらい切り取った動画が上がってるんで、それ見るだけど、アクションシーンとかね、二、はい、人で喧嘩してるシーンとか、着ぐるみ着て喧嘩してるシーンとか、なかなか面白いんで、一度、見ていただけたらというふうに思います。
はい、わかりました。
もう一つ、YouTube の東方チャンネルの話をしたんですが、まあ、時間がないんで、それはまた改めて。
そうですね。また、
はい。はい。では、来週は小本さんが担当で、今読んでいる途中の本、罪と。罰罪は、罪の声について、お話をしていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。またねー。
はがない、りんたろの、孤独のラジオ。
孤独の、はがないラジオ。